じゃあ死んだら私たちはどこへ行くのか、その世界はどうなっているのかという問題、生きている人間にとって大変謎に含まれた疑問な問題について解明が与えられております。それでは他の お話ができる方たくさんおるわけでございますけれども、本命は先生でございますので、先生のお話を聞いた後、あとは現象を通じてここの事例、現象の理論の説明ということで、できるだけ皆様に長くお付き合いしたいと、こう思っております。それではここで先生からお話をお伺いしたいと思います。先生どうぞお願いします。
どうぞ足を崩してください。前の方もっと楽にしてください。どうぞ女性の方も足を楽にしてください。
私でも楽にさせていただいてますから、どうぞスライドしてお願いいた
します。私は10歳の時に原因不明の病気になりまして、夜の8時になると数回の呼吸、この状態によって意識不明になってしまいました。その時に1回2回3回ぐらいは夢中でほとんど分かりませんでした。4回5回と回を重ねるに従って自分自身の亡くなった亡きがらの姿を見ているもう一人の自分が存在するのであります。私はこのような体験を幾度か経験している中に科学する心を覚えたのであります。自分自身の肉体以外にもう一人の自分というものの存在、その自分自身は自由自在に苦しみという肉体的な環境を離れた自由自在の姿であります。こういう体験を通して約半年近くはほとんど夜になりますとそのような現象が起こります。医者に診てもらっても原因不明、わかりません。そのために私の頭はお灸と針でゴツゴツになってしまいました。私は自分自身の鎮守の森にあります権現様に、実際の子供であったが毎日朝早くと夜通いまして、一心に自分の病気を治してもらいたい、このように約6年間続けたのであります。しかしそのような神との対話、自分自身の心という問題の純真な中から一瞬に信仰的な経験をいたしましたが、ついに神は一度も私に話しかけてくれたことはありませんでした。一方において肉体の方は完全に回復しましてから、もう一人の自分は私の前から姿を消してしまいます。このような謎が私の人生を大きく変えてしまったのであります。ついにもう一人の自分を探し求めて、最も極微の世界、素粒子の分野を探求することによってこの問題を解決してみよう、このように考えて物理学というものを学んだのであります。物質というものはプロトン、ニュープロトンと因果遺伝子という構成によって一つの原子の形があります。水素原子は因果遺伝子が一つ、ヘリウムは二つ、リチウムは三つ、 こういう直尾の世界の構成というものがわかるに従って、物質というものにはエネルギーの存在があるということであります。私たちが目に捉えるところの物質は全て仕事を成し得る能力を持っている。ガソリンはガソリンとして、石炭は石炭としてのエネルギーというものの存在を我々は現代数学的にも実証できる段階にあるのであります。そうなってまいりますと、物質に対して仕事を成し得る能力であるエネルギーというものの存在は、仏教的に申しますと色身不二、肉体と魂の関連と同じように、肉体を見ても魂を見ることはできない、物質を見てエネルギーを見ることはできない。しかし不二一体であるということが分かりかけたのであります。続いて私は極微の世界以外に、この極微の世界の延長されたものが大宇宙体を作っているということに、その研究の道が開かれていきます。私たちの住んでいるところの太陽系、火星、水星、木星、金星、海王星、冥王星、天王星、並びに地球という旧惑星以外に3万数千個からなる衛星集団を敷き連れた太陽は、1秒間に20キロの速さで銀河系宇宙の中を飛んでいるという事実、極微の原子核においても極大の宇宙においても、その組み合わせの姿というものは一つも違っていないということに気がついたのであります。しかし、いかに物質的な極微の世界や極大の世界を探求したとて、所詮は人間自身の肉体の魂というものまでわからなかったのです。そのために私は事業という経済環境を確立しなければなりません。事業体を構成して、電気事業、その他いろいろと事業をやっておりますが、そういうような一つの経済力というものをバックにして、もう一人の自分を発見しよう、そしてこのもう一人の自分を発見することによって、神仏の存在ということがはっきりと自分自身に納得できるような現象が起こるであろうという予測のもとに、あらゆる分野を通して物質科学、この面と経済力というものを築いてまいりました。ところが昭和43年の7月になりました。たまたまそれまでにはいろいろと霊的な現象は起こってまいりました。一枚の紙を渡せば、私は15年も結婚しているけれども子供ができない、なぜだろうかという質問されれば、即座にその紙に生まれる死日、このものまでズバリと出てくるのであります。あるいはまた自分が予見したことが全て一致するのです。しかし私一人がいかにそのような超能力を持とうとも、多くの人々によってそれを実証されない限り、私自身が信じません。そのような霊的体験を積むに従って、43年の7月、たまたまうちの中に大きな霊的現象が起こってまいりました。それは日本人でない、全く日本人とは違った言葉で現象が出てくるのです。ドイツ語や英語は学校で習っておるから私たちはわかりますけれども、全くわからない言葉で語られる 霊的現象が起こり始めました。それは私の弟は理科系の出身でありますけれども、神仏というものは全然信じておりません。全然信じていないところの男に霊的現象が起こり始めました。ヘブライ語で、私自身の子供の頃からいろいろな諸現象を彼は彼の口を通し、私自身の心をすっかり占領してしまいました。たまたま八起きビルという浅草の駅ビルを私が作っているときに、東京都の交通局と交渉を持っております。そのために役人といろいろ事業上の問題で打ち合わせがあります。夜になれば料理屋に行っていろいろとまた打ち合わせがございます。そうなりますと、その姿というものを見な、その霊はことごとく私の後を見ているがごとく、さらにもっと心の奥底を掘り下げて厳しく指摘してくるのであります。私はわずか一週間の間に8キロ痩せてしまいました。三十数年間探求し続けてきたところの、あの世霊的なもう一人の自分というものがこんなに厳しいものであるのか、こんなにあの世というものは恐ろしいものであるか、私は本当に脱胆したのであります。なぜならば、皆さん自身の心を一つ一つ監視されて、今やった行為を次々指摘されていったらどのようになりますか。思っていることを全て言われるのです。しかも厳しく。それが私のような日本語で喋るならいいけれども、外人なまりのわからない難しいなまりのある日本語で語るのです。ついに私はそういう環境の中において、3日間であと悟れと言われるのです。悟れと言っても悟る意味すらわからない私が、精神的にこんなものを研究してひどい目に私は今遭っていると、そのために高野山の奥の院から上野東映山寛永寺中山寺奥の院、こういうところへ現在起こっている現象を私は説明したのでありますが、正しくそれを判断してくれる人はおりませんでした。私はついに自分自身の地位も名誉も財産も全ていらない、私を一週間苦しめたものは悪魔である、早速家へ帰りまして、あらゆるところを探し求めたが、ついに正しく自分の心に納得する答えが出てこなかったために、私は一切を諦めました。一週間私を悩ました、あの世の霊は悪魔だ、私は命もいらぬ、地位も名誉も全ていらない、私の前へ出てきなさい、もしあなたたちが悪魔であるならば、あなたたちを善に変えよう、私はあなたたちに命を取られてもよろしい、このように思った瞬間に今までの厳しいことがガラッと変わってしまいました。今晩はお祝いだ、お前自身のために、今晩はしっかり一週間の苦しみを和らげようと、コロッと変わってしまいました。私は脳細胞を侵されたのではないだろうか、東京大学の医学部の神経科に行ってみてまいりました。最も正常だと言われました。こういう体験を通して、それ以降というものは弟からはそのような現象はピサッと止まってしまいました。今は全然出ません。9月に入ります。 私の会社に手伝い来ておりた、おりましたところの妹が、光を与えた瞬間に、過去を思い出してしまいます。しかし、あらゆる諸現象を、あの世を見通し、あの世を見る力を持つようになってしまいました。続いて10月に入り、私のところの家内がまた同じようにわかるようになってしまいました。すべて心の中を見通されちゃいます。しかし人間というものは、執着を離れてしまえば丸い心になってしまいます。そのために、自分の心というものに対して、誰に監視されていても、もう晴れやかな、丸い大きい心になっておりますから心配ありません。そのような体験を通して、事業をやっておりますから多くの人々が私のうちに出会いにします。三度の飯より神様の話をしておった方が好きな僕のことですから、お客さんであろうが何であろうが神様の話をしてしまいます。仏教もキリスト教も何も知らない。全く我流の私でした。そのうちにだんだんと私自身の心の中にあるところの永遠に変わらないテープレコーダー、天正輪廻を繰り返してきたところの心のテープレコーダーが紐解かれていきます。7000年、1万年前、生命は不滅であるということがだんだんわかるに従って、私の家を訪ねてくる人たちは、次々と心の窓が開かれていきます。皆さん自身の肉体的な先祖をはじめとして、皆さん自身の魂がどのような輪廻転生をしてきているか、過去、現在、未来の霊的な諸現象を見通す能力を得たのであります。そこで、そのような心のテープレコーダーを紐解いて、まず、宗教という特に仏教が、どのような変遷をして現在までに来たかということを皆様にご説明いたします。今から2627年前、インドのカピラというところに、ゴーダマ・シッタルタと言われる方が生まれます。それより以前、約2000年前にクレオパトラと言われるエジプトに一人の道を説く人が出ます。実在界あの世においてインドに出る時の準備を当時のアラシャー系グループという実在界、この世とあの世を支配しているところの如来菩薩たちの指導者であるアラシャー系グループの指導者たちの会議によって実在の世界からこの地上界に出る光の天使たちの先行が始まったのであります。その結果、クレオパロータ、過去でのクレオパロータは、ついにカピラという場所を自分自身が選びます。実在界あの世に選んだところの大きな理由は、カピラパーストというあの環境はまず、コーサラ国というところの属国で、最も小さい砦のような調和生態の国であります。そのためにいつ敵から襲われるかもわからん。そしてまた、シュットダーナ、マーハーパジャパティという両親の間には子供がありません。母親は同じ釈迦族の中のクルー族と申しまして、ロッシニーの川を挟んで、デバダバパーストという城の娘であります。このような二組、これはもちろん当時、日本の戦国時代と同じように、非常に政略結婚というものが流行っております。そういう環境をまず選び、 生まれると同時に一週間目にして母親を引き取るということになっております。やがもすると私たちは、死というものは非常に恐怖のあるものだと感じるでしょうが、あの世から見れば、決して死は恐ろしいものではないのです。そういう環境のもとにおいて、義理の母親には何だという子供が出てしまいます。これもまたあの世では計算してあります。そして、人生に対する無常を感じる環境というものを選定してくるのです。死という問題、いつ、どのように、私たちの心の中に攻め込んでくるかもわかりません。そのような環境といえば、不安定な環境です。武力も大してない。大きな国の軍勢が攻めてくれば、一発で終わり。それから食事をするにしても、やはり、毒味をする人間がいなかったならば食うこともできないのです。敵がうちの中に潜んでおります。スパイが潜んでおります。このような不安定の場所におっても、人間というものは慣れてしまえば不思議なもの。そういう環境の中において育っていきます。ついに、自分の生活環境の中からして、人間というものが、なぜ生まれ年を取り病気をし死んでいくのかという疑問というものが、心の中からどんどん湧き出てまいります。この問題をどのように解決すればいいのか。いつ自分がこのような優雅な生活をし、春は春の館、冬は冬の館において、優雅な生活をし、いつも取り巻きには美しい女たちがいっぱい構えております。その中においてまた無常を感じてしまいます。一歩城を出てしまえば、厳しいカースト制度というものによって、生活環境が城の中とは180度違っております。なぜだろう？同じ人間に生まれながらしてこのような差別はなぜあるのだろう？このように、大魂タルタは考え始め、疑問は疑問を生んで自分自身で解決することができなくなっていきます。しかし、父親のシュトラーナーは、なんとか自分の跡取りを安心させようとして、やはり義理の母親の里であるところのデバダラパーストからヤシュダラという子供をお嫁にいたします。17歳の時です。一方においてまた、それ以外にも当時のインドの王侯貴族というものは、一夫一妻ではなく、一夫多妻主義であります。そのために、いろいろと環境においての女同士の圧力が存在してまいります。このようにして悩みは、さらに自分自身の作り出したものによって、取り上がっていきます。ついに36歳、29歳、年に、うちを飛び出す決心をしてしまいます。このようにして、城を飛び出し、人間自身の苦しみというものを、どのように解決していけばよいのか。出る寸前においては、ラフラという子供までできてしまいます。その時に、父親のシュットダーナーにヤシュダラが、どのような名前をつけたらいいか、それはお前たち夫婦で決めることだ。その結果、名前をつけるならば、障害物と言ってつけろ。ダンというのは石、フラというのは橋、ラフラというようにつけます。このようにして、誠に家庭的には不調和な、ボーダマシッタルタはついに自分自身の生老病死という苦しみの問題を解決するために6年間中井インドを中心にして修行をするのであります。しかし肉体的な厳しい修行によって悟ることはできないということを36歳の年 知らんじゃらの丘のほとりに、一人の牧場の娘、シュダリア・シュバーターという女性が、乳を絞りながら、弦の根は強く締めれば切れてしまう。弦の根は弱くては音色が悪い。弦の根は中ほどに締めて音色が良い。このような民謡を歌っているのを聞いてしまいます。初めてその民謡を聞いて、人間というものは、城の中におって優雅な生活をしておっても、これはダメだと悟れない。逆にまた、厳しい滝や肉体的な、あるいは断食をした厳しい肉体修行によっても悟ることはできないということを、初めて分かったのであります。その結果、ウルベラという村のピパラという木の生えている丘に上がって、自分自身が悟るまではここを一歩まで下がることはしまいと言って、その場で自分自身が生まれて36年間一つ一つを反省し、自分の心というものが常に丸く大きく白い心であった、人を恨み妬みそし自分のことしか考えなかった過去の心の修正をしたのであります。その結果において一週間、ついに瞑想していると前に見えるところの正月山から上がる明けの明星は自分の足の下に見えます。体は宇宙の姿になってしまう。自分の肉体ははるか小さく見えてしまいます。初めてそこで宇宙即我ということを発見したのです。大玉シッタルタはその中において生老病死の原因、苦しみの原因というものはどこにあるか、自分自身の心の行いにあるということを発見したのであります。その結果、49日間ウルベラにおいて自分自身の過去を反省しつつ、このような真理をもろもろの史上に話したところで、わかるものではない、このまま死んでしまおうと決心をしたときに、バグラモン、梵天、この梵天が出てまいります。当時のモーゼや、あるいはプラリオと言われる光の天使たちです。大玉、そなたは今までこのような苦しみの中から、今悟りを開くことができた。この苦しみの原因を追求し、この真理を、そなたは諸々の修行に教えなくてはならない。そなたがたとえ命を絶とうとも、地球のどこへ逃げようとも、宇宙のどこの隅に逃げようとも、たとえ私たちの世界があの世に来ようとも、お前は即座に返してやる。それはそなた自身が生まれる前に約束したことなのだ。このように厳しく梵天から言われます。それまでには心の中にいろいろと誘惑や、あるいは悪魔が出てきて、大玉よ、そのような真理を説いたところで人を救うことはできない。お前はそれだけのことをやるよりか、自分の国に帰って優雅な生活をした方が人間は幸せだ、このように言うのです。こういう諸現象は私の現代も起こりました。お前は事業家として月にどんどん力をつけていけば何十億という金儲けができるよ。今の事業だけをやれよ。お前はあの世があるなんてうまいことと言っているが、そんなあの世なんかないよ。そんなことをやめてもっと優雅な生活をやったらどうだ。私のとこへ行きます。それですから、お前はどこから来ているのだ、あの世だろうって言ったら分かっちゃったが入ってしまいます。このようにインドの時代におけるゴーダマシッタルタの周辺にはこういう問題が起こってまいります。ついに神輿を上げます。さて、いかにして人々を説いていけばいいか、自分自身で悩みますけれども、心の窓が開かれてしまいますから、 今、解かなければならない人々が身近におることを知ってしまいます。36歳の時に、家を自分自身が悟りを開くまで共についておったところの、カピラからついてきているところのコースターニア、バッティーヤ、マーハマーナ、アサジ、このような5人の人たちが、メランジャラのほとりにおいて牛乳を飲んだためについに、ゴーダマは、お釈迦になった。あのようなものと一緒におってもしょうがない。私たちは、別のところで修行しよう。このように去ってしまった人たちがおります。心の目にははっきりと、いっぱい、鹿のおる小高いところの、川の流れている場所にいることがわかります。守護霊に自分自身が聞けば、パラナッシーのミラダヤというところにいることがはっきりわかってしまいます。中インド、ラジャグリハから西南の方向に向かって約3、4キロ入ったところにウルベラというところがございます。そこからは200里から離れている場所です。心の中でちゃんと分かってしまいますから、メランジャラをどんどんどんどん下っていきまして、タタリプトラからさらに西の方へ入っていきますと、パラナッシーという都があります。そのはずれに、彼らが修行所として定めたイシナパタといって、仙人たちがいっぱい修行している場所です。ここでインドの時代は、現代の仏教と同じように、過去の釈迦の前世クレオパロータが説いた、ベイダーやウパニッシャードという真理が存在しているのです。すでに2000年前、インドにおいて、そのような道がはっきりと哲学化されたものがあります。ゴーダマ・スッタルタは小さい時からそのようなバラモンの先生について、真理というものは学んでおります。ある程度のことは分かっております。バラモンというのは、まず、小さい時の12歳頃までは、日本で言えば寺子屋のようなところで、ベイダーという真理を教えられます。12歳から25、6歳、30歳頃までの間は家庭に入ります。さらにまた、30歳、40歳過ぎまして、自分の子供が一定の年になりますと、彼らは再び山の中に入ります。林の中に入って修行をします。このような人々を、サマナーと呼んでおります。続いてサマナーを卒業し、遊行の旅に出る人たちを、サルモンと言っておりました。修行者と言ってました。このように、地上にミラダヤというところにはバラモンを含めてあらゆる宗教家の人たちの修行所として多くの仙人たちが集まっております。その場所にゴーダマ・シッタルタは即座に分かります。行く途中においてすでにコースタニアの心の中を読んでしまいます。ゴーダマが来た、あの男が来てももうすでに王子でもまた死者でもない、我々は関係がない。たとえ来ても足を進むではないぞ。朝日分かったか。このようなことを言ってることがみんな心の中にピンピンと響いてまいります。姿を見れば早速こちらを見てたのを振り返っちゃって、彼らはごそごそ話をしているまで分かります。40数日かかってパラナッシーの都を過ぎ、ついにミラダヤに着いた朝、彼らはゴーダマが来たぞということで、早速予定通りの行動をしておりますが、筒抜けです。分かってしまいます。ところがゴーダマ・シッタルタが行きまして、お前たちは今このように修行をしているけれども、これは無駄のことだ。そんなことをしておったらわしが、かつて四十九日、前に肉体的に、調和を期待して死んでしまうというような痩せ衰えた姿になってしまう。お前たちもまたそのような厳しい肉体上をやめるがよろしい。ところがあまりにも厳しく言われたためについにコースターニアたちは前と同じように足をすすぎ始めて、シッタルタ様、 あなたは顔色がだいぶ違っております。その通り、わしは今から40数日前にウルベラにおいてついに悟りを得て蓋になることができた。お前たちの心は隅々までわかることができるのだ。このようにいろいろと話をし始めたところが、彼らはついに信じざるを得ません。彼らの心の中を一つ一つ分かってしまいます。このような結果を見たコースタニアたち、コースタニアというのはカピラパーストにおいてはクシャトリアといいまして、武士階級の連中、弓や槍や体のミラ丈夫の人たちが、ストラーナ父親の命によってゴーダマシッタルタを守るために出ている人たちです。このような連中ですから、ついに彼らは人間自身がなぜ生まれ年を取り病気をし死んでいくのかという、この四つの問題についてこんこんと説かれます。その苦しみというものは中道の道だと。八正道の実践行為の中においてお前たちも悟ることができるのだと言って教えている間に、コースターニアはついに自分自身がクレオパローターの時代においてすでにゴーダマシッタルタの前世において共に同じ真理を説いたということが分かってしまいます。心のテープレコーダーの窓は開かれたのです。続いてまた、マーハーナーマンも開いてしまいます。ワッティアも開いてしまう。五人の人たちがついに、アラハンという一つの境地に到達してしまったのであります。現在、私たちのグループの中にも、この真理を聞いて、己から心の窓が開かれ、そのように、あらゆる諸現象を自分自身が、見出す力を持った人たちがだいぶ出ております。昨日も大阪の公園におきまして、わずか2回しか聞かない学校の先生が心の窓を開いて中国の時代の言葉を語り始めました。この中にもおるのです。皆さん自身が心というものを知り、己自身が一切の執着を離れて調和された日々の生活をしているときに、皆様自身のテープレコーダーはおのずとして神の光によって、皆さん自身は仕事かれていくということであります。インドの当時においてもこのようにして多くの道を解き始めます。6番目にはパラナッシーの大金持ちであるところのヤサという男が、女性問題において自分自身がガンガーの川に見慣れをしようとするときに、ゴーダマシッタルタが通りかかります。お前は今死のうとしているけれども、そんな若い美空で死ぬのではない。死の世界、自殺というものは恐ろしいものである。自殺というものは地獄に落ちるのだ。親からもらった命を天命を全うすることなく、この世を去ってしまったということは、そのようにこんこんと説かれた結果、ヤサはついにゴーダマシッタルタの真理に触れてアラハンに変わっていきます。ヤサの周辺の人たちがゴーダマシッタルタの弟子になっていきます。そのような環境の中から、人間というものは不思議なもので、自分自身の悟った場所に懐かしいもの、ついにまた200何十里もあるところを南の方へ歩を進めていきます。昔おったマーラ国のガネブリハという郊外におり、その中において道を解く。ついに彼自身も自分自身の心を見て、ガネブリハの王様であるところのベンビサラという方がおります。この方とは前からよく知っております。年も同じです。行きましたところが、ゴーダマシッタルタ、わしは君と前も会ったことがあるが、わしは今ウルベラカシャパーと言われる立派な師匠について習っているよ。何だったらウルベラカシャパーを紹介してやろうか。このようにビンビサラから言われますが、もうすでに心の中でウルベラカシャパーの心の中が全て分かってしまいます。彼はガヤさんというところで修行し、ハイカ教、フイフイ教をやっております。 木の井桁に組んで一心に祈りを捧げ、火の神太陽を祈っております。その時たまたまお祭りの日です。ゴーラマシッタルタは一人で、卓発の一つの椀を持ちながら山を上がっていきます。いろいろと泊まる場所がないために洞穴の中で寝ます。しかしいろいろと彼らはゴーラマシッタルタという人間を知らないけれども、どうもこの野郎は臭い野郎だと。顔色見ても非常にいいし、普通の修行者とはちょっと違う。しかし、なるべくインドの当時というものは、特にウパニッシャードという学問をしている人たちは、へりくつがうまいのです。さてはこれはバラモンの相当研究している音だ。ウルベラカシャッパは なるべく遠ざかろうとします。しかし、ついにお祭りも終わって次の日、ウルベラカシャパーの心の中をみんな呼んでしまいます。カシャパー、あなたはこのように燃えている死であっては正しくものを見ることはできない。あなたたちの組織もまた同じように心が燃えておって正しい判断をすることはできぬのだ。宇宙の仏というものは大自然をすべて支配しているものであって、このように燃えるものではない。人間の心が燃えて何が正しい判断ができるのか。コンコンと言っているうちに、ついに彼は970人近くの弟子と共にゴーラマシッタルタにその道を聞くようになり、ついに帰依してしまいます。昨日大阪で心の窓を開いた方は当時のナンディア・カシャパーという2番目の弟であります。このナンディア・カシャパーとクナンダ・カシャパー、この人たちもついに兄貴の姿を見て行ってしまったところが、山賊に殺されたのではないだろうか。川から流れてくるところの祭壇を見て、ついに兄貴は殺されたのだと判断したが、村の人たちに聞いたところが、違うお坊さんと一緒に山へ降りて行きました。ラジャグリハの方に行かれると言っていたようです。こういうことが行われます。ついに当時はビンビサラーの親戚のガランダと言われる方が、ベルベイナーという、ちょうどラジャグリハから南の方に約2キロばかり行った山との間に、そういう竹の林があります。その竹の林に一つの建物が作り上げられます。これがベルベイナ。日本語で申しますと竹林少女というものが作られます。だんだんそのように教団は大きくなり、人間というものの真理のあり方、道、人間は心なりというその真理を、執着を、その道を解き明かして45年間、中インドを中心にあらゆる国々にその道を解き明かしていきます。しかし、今から2514年前、クシナガラの地において、ゴーダマシッタルタは81歳この世を去ろうとするときに、自分自身のそばについているところの師匠であるアナンが、ゴーダマ様、あなた様がこの世を去ってしまったら私たちはどのように道を解いたらいいか。アナンよ、お前はそのようなことを言うのではない。お前たちは45年間わしと共に悟りへの道二つとが真理を学んでいるはずだ。お前たちの心の中にわしのその真理があるということを知りなさい。思えばお前たちの心の中にいるのが、人間というものは老少不要、いつどのようになるかもしれんが、お前たちは自分自身の心の偉大さを知るがよかろう。このようにいろいろと話をします。そのようにして 人間というものは永遠の輪廻転生を説くのであります。今西の方に太陽は沈んで暗くなっているが、また明日になれば同じ太陽が東から出てくるように、わしもまたそのようになろう。やがてこの五百歳の地においてその道を説くときは、ケントマティの都ジャンドーバの国に出るのだ。その時には、今このように汚い、足も進むこともなく道は美しく、道路の周辺は立派な建物ができて、ルビーやあるいはダイヤモンドで作られているであろう。その時にそのジャンドーバの都は、すでに仏教というその道は形式化されて末法の時代になっているであろうということを多くの弟子たちに説いております。たまたま亡くなるしばらく前に、一人の年老いた老人が参ります。この方が今心の窓を開いております。その当時のことを語ってもらいましょう。
Dari kisah para setia itu lah. Dari kisah para setia, dari kisah para setia. Walau dari kisah kisah kisah, pura setia dari kisah para setia, kuda nasibarta. Walau dari kisah para setia, dari kisah para setia, kuasa lah.
Sebatas kuasa, sebatas kuasa, sebatas apa. Biar apa ku, curia. Kuda nasibarta, tak kena siri. Sebatas kuasa, sebatas kuasa, sebatas curia, sebatas apa. Lakura curia, na syubarita. Lakushinana tura curia, apa.セリアツガサパトリア、いやトリアラセパ、トリアラセパ、トリアラセパトリアラコワストラトリスパスパトラトリア、アラコワストラトリアラ
アリエサパティエスワスキ。今このように、この方は当時、私たちはコウサラゴという言葉を喋っておりますが、この方は当時は117歳近くの老齢でございます。自分自身が足もこのように痩せ衰えて、すでに相当な年齢のために杖をついてまいります。しかしゴーダマシッタルタはその時に、この方の前世シバリダが何を考えているかわかります。最後の弟子が来た、あのわしの枕辺に連れてくるがいいだろう。その時にシバリダは今このように言われておりました。ゴーダマ、本当のサロモン